ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年8月19日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイッサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。高等教育のクラスター化は正しいステップと評価されることについてお伝えします。政策と地方パートナーシップ開発研究所の教育オブサーバーであるファジャル・アグン氏は、高等教育機関をクラスター化するための研究技術高等教育省の手段は適切な手段として評価されました。この手段は全国の大学を撮影できることになります。ファジャル氏は8月18日日曜日の正面で、高等教育機関のクラスター化により地域ごとの高等教育機関の質の向上をコーチング、監督、改善するための機関として、高等教育機関のパフォーマンスの撮影を可能にしたと述べました。さらに、将来の学生は、大学のパフォーマンス改善データに基づいて、大学を選択する方が簡単だと感じられるだろうと付け加えました。入学希望者及び一般の人々は、3次選択を決定する際の参加として3次ランキングを使用できます。質と達成度に基づいた高等教育機関のランキングは、高等教育機関の品質をマッピング及び改善する取り組みの一環です。それでは次のニュースです。4つの超優先観光地は高い外国為替目標にすることについてお伝えします。4つの優先度の高い目的地の建設は戦略的政策に含まれており、2020年の州予算と支出に特別な配分が行われます。4つの優先度の高い目的地は最大55億アメリカドルの外国為替を提供することを目的としています。アリフ・ヤヒヤ観光大臣は日曜日に、政府は2020年に超優先目的地インフラの建設に 6.4 兆ルピアの予算を割り当てたと述べました。基本的なユーティリティの構築は2020年までに完了して、さらなる開発を すぐに実行できるようにする必要があります。詳細については4つの優先目的地は北スマトラのトバコ、中央ジャワのボロブドゥル、西ヌサタンガラ州のマンダリカ、東ヌサタンガラ州のラブアンバジョです。アリフ大臣は100万人の外国人観光客が訪れるたびに年間10億アメリカドルで手に入れることができる外国為替観光の可能性があると述べました。それでは次のニュースです。ジャカルタの汚染を減らすために何千ものブーゲンビール属が植えられたことについてお伝えします。ジャカルタ知事であるアニス・バスウェダン知事は10万のブーゲンビル植物をスディルマン通りに沿ってエムハタムリンまで植え始めました。ブーゲンビールは非常に高い大気汚染を吸収できる植物の一つと考えられているため、アニス・バスウェダン知事はブーゲンフィル植物が選ばれました。アニス知事は8月18日日曜日にスディルマン通りからエムハタムリン通りまでに沿って10万のブーゲンビールを植え始めました。アニス知事は大規模なブーゲンビール属の植え付けが首都の主要なプロトコル道路エリアで汚染物質を吸収できると考えています。アニス知事は大気汚染物質の吸収性が高いことに加えて、このブーゲンビル植物の特徴も説明しました。アニス知事によると、ブーゲンビルはスディルマン通りからエムハタムリンに沿って植えられるように選ばれました。なぜならそれは見事な美的要素も持ち、ストレスを和らげることができるからです。植え付け以外にアニス知事はジャカルタの6つの地域の校長の代表に植物の収支を引き渡しました。それでは最後のニュースです。生産量を増やすことなくベンチャー企業は無意味についてお伝えします。ユスフ・カラ副大統領はインドネシアの若い世代に電子商取引の分野で先駆的なビジネスや新興ビジネスを開発するだけでなく、国内生産を増やすことで追加価値を持たせるべきだと奨励しました。ユスフ・カラ副大統領は日曜日にジャカルタのイストラスナヤンで開催された1000回目のデジタルスタートアップ国民運動に参加したとき、先駆的な動力は混乱の時代の行動の変化によるインドネシア経済の推進力の一つだったと述べました。しかしインドネシアの大規模資本またはユニコーンの先駆的企業のいくつかは現在サービス部門の新興企業に支配されており、国内の商品生産の増加に匹敵していません。副大統領は若い世代に市場は製品を販売する方法に過ぎないが、販売される商品の大部分は国内生産ではないことを思い出させました。したがってユスフ・カラ副大統領は、すべてのベンチャー企業が価値をさらに高めるために国内の生産活動を忘れないことを思い出させました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は独立の意味についてお伝えします。8月はインドネシアの人々にとって聖なる月と言えます。74年前、 正確には1945年8月17日に、インドネシアの人々は350年以上にわたって他の国に植民地化された後、独立を宣言しました。国家の戦死と創設者によって達成された独立は、意味のない空分だけではありません。その中には、果てしない闘争に満ちた長い歴史があります。歴史の記録によるインドネシアの独立は、特に贈り物として簡単に得られませんでした。国家の戦士と創設者は、他の国の占領から解放されて、独立を達成するために彼らの命と財産を犠牲することを厭いません。独立はインドネシアのすべての人々を結びつける瞬間の一つになりました。インドネシアの人々は、数十年から数百年もの間に独立のために戦いました。しかし、当時行われた闘争は地域的なものであったため、これらの独立はあまり成功していませんでした。インドネシアの人々はまだ団結していません。1908年にブリュートモという組織が設立され、1928年に若者の誓いを作成した第2回青年会議が開催されて初めて、インドネシアの人々は独立を得るために団結を意味を理解し始めました。現在74年にわたるインドネシアの独立後、国家の統一が絶対に必要です。特に2019年4月の同時選挙の後です。当時インドネシアの人々は有望な国家指導者の選択の違いにより2つのグループに分かれているように見えました。今こそインドネシアの人々が団結を再確立する時です。ジョコ・ウィドド大統領は8月17日土曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でインドネシア共和国の独立宣言記念式典が開始される少し前に、インドネシア共和国の統一国家の完全性が何よりも重要です。ジョコ・ウィドド大統領は知事、地域政府または大統領の選択の違いだけのために、インドネシア共和国を犠牲にしないように要請しました。インドネシアの74周年に、インドネシアの人々はインドネシアを前進させるという目標を達成するために、団結の意味をますます理解することを願っています。インドネシアの人々の前進が独立を求めて戦った場合、インドネシアの発展させるために独立を維持し、実際の仕事で満たすことができるになります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1980年8月19日、サウリア163便が墜落したことから始めます。サウディア163便はロッキード L10111 航空機でパキスタンのカラチからサウジアラビアのリヤドに着陸しました。この着陸により乗客287人と乗組員14人が死亡しました。この飛行機の墜落事故は、これまでのサウジアラビア史上最大のものです。着陸中、飛行機は貨物室内で火災を起こしました。エンジン2番が発火したため、一部の乗客は飛行機から出られませんでした。次に2003年8月19日、イラクの国連本部での爆弾爆発に注意です。爆弾攻撃は、2003年8月19日にイラクのバグダッドのキャナルホテルで行われました。爆弾の爆発により、セルジオ・ビエイラ・ダメロの国連特別代表を含む少なくとも22人が死亡し、100人が負傷しました。この出来事を記念して、国連総会は8月19日を世界人道デーとして採択しました。最後に、2017年8月19日、2017年の東南アジア大会が開催されたことに注意です。2017年の第29回東南アジア大会は、2017年8月19日から30日まで、マレーシアのクアラルンプルで開催されました。スポーツ大会の合計38のスポーツと404の試合数は2016年7月14日に SEAGF によって承認された最終リストに登録されました。ホストとしてのマレーシアは合計323個のメダルを獲得し、総合チャンピオンになりました。マレーシアに続いて、メダリストの上位5カ国は、タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシアでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesia ku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua. Akan selalu di hati sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はウーグのエヌニシアックでした。エヌニシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はエヌニシアックについてお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、エヌニシアックの時間です。今日は3つの省庁および機関が2020年の国家予算案で最大の予算を獲得することについてお伝えします。国防省、国境事業国民住宅省およびインドネシア警察は2020年の国家予算案で予算の最大部分を受け取った3つの省庁及び機関になりました。これは金曜日ジャカルタで2020年の国家予算案とその財務報告について記者会見でスリムリアニ財務大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は国防を担当する国防省には127兆4000億ルーピアの最大予算が割り当てられており、今年の予算予測である109兆6000億ルーピアと比較して 16.2% 増加しています。一方、国境事業国民住宅省の予算は120兆2000億ルピア、インドネシア警察署は90兆3000億ルピアを割り当てられると説明しました。スリムリアニ大臣は、インドネシア警察署の予算配分は2020年に同時に地方選挙の確保する必要性にも関係していると推論しました。一方、国境事業国民住宅所などのインフラ部門の機関の店長は 政府がインフラ予算を 4.9% 引き上げるので大きいです。スリムリアニ大臣はインフラ予算の規模は主に837km の新しい道路、238km の鉄道線、6.9km の新しい橋、49の新しいダムの建設に使用されると語りました。3つの期間に加えて、次に高い予算は65兆1000億ルピアの価値を持つ宗教書、62兆8000億ルピアの社会問題書、57兆4000億ルピアの保険書、42兆7000億ルピアの価値を持つ運輸書でした。スリムリアニ大臣によると、予算増加が政府が適用する社会扶助予算の増加により、社会問題書に 9.7% が授与されるということです。来年政府は、現金以外の食料援助を合計予算が 28.1 兆ルピア、2019年の現金以外の食料援助予算と比較して増加し、1ヶ月あたり15万ルピアの援助を含む旧基本必需用カードに変換します。当日、ジョコウィドド大統領は2020年の国家予算案 LAPBN を説明する演説で、国家予算の焦点は5つの主要なポイントに設けられたと述べました。まず、人材の質を強化して、健康で合衆国熟練した繁栄する人材を生み出します。第二に、経済変革を支援するインフラ開発の加速のことです。第三に、人口学的課題に対応し、これ以下を予測するための社会保護プログラムを強化することです。第四に、地域の独立を促進するために、財政の地方分権の質を強化することです。第五に、世界的な不確実性を予測することです。インドネシア語を終わります。
Warna-warni taburi
お聴きいただいた歌はアダバンドのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、スタンナインドネシアの時間です。今日はマルク州のシワリマ博物館をご紹介します。シワリマ博物館はマルクとその自然と文化の豊かさに関する問題について多くの情報を持っている重要な博物館です。この博物館はマルクスアンボのヌサニベ地区のアマスク村のタマンマクル地域にあります。シワリマ博物館は1973年に設立され、アンボン湾を見下ろす丘の上にあるため非常地域な場所にあります。シワリマという言葉は地元の言葉から取られたもので、2つの言葉から来ています。言葉はココナッツのグループを意味するウリシーワと5つのグループを意味するパタリマです。これらの言葉は両方とも南マルクを支配したココナッツの王国と北マルクを支配した5つの王国を指しています。これら2つの言葉から国王のほかマルクの豊かな歴史、自然、文化を表らすシワリマという新しい意味が作成されました。シワリマ博物館の設立はオランダが1970年にマルクに歴史的アイテムを返還することを義務付けたオランダ法から始まりました。これらの歴史的アイテムの多くは避難所に積み上げられており、それらをさらに便利にする場所が必要です。その後かつて西イリアン解放陸軍本部でありタマンマックムルと呼ばれる場所を見つけました。この場所は最終的に博物館の設立の場所となり、オランダの助成金からの歴史的なアイテムを用意して強くするのに役立ちます。中心部から博物館までの距離はわずか5キロメートルで車で約10分かかります。シワリマ博物館は現在の市内が過去のマルクの生活を知るための効果的な教育ツールです。 リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。お聴きいただいた歌はチョコレートのカルマでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局 Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は Apa yang biasanya kamu lakukan? 日本語であなたは普段何をしていますか?についてご紹介します。 リスナーの皆さん、いつものようにまずは apa yang biasanya kamu lakukan、 日本語であなたは普段何をしていますかについての会話を聞いてください。今回はトニさんとジュコさんご家族はパラントリティスビーチに旅行しています。彼らは海辺に話しています。
apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir dan berenang.
Risna no minasan, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。biasanya、 biasanya、 日本語で普段、普段。 apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? 日本語で、あなたは海辺に普段何をしていますか？あなたは海辺に普段何をしていますか？berjemur、berjemur、日本語で日光浴、日光浴。berenang、berenang、日本語で泳ぐ、泳ぐ。bermain voli、bermain voli、日本語でバレーボールをする、バレーボールをする。 berselancar、 berselancar、 日本語でサーフィンをする、サーフィンをする。 kalau kamu、 kalau kamu、 日本語であなたはどうですか、あなたはどうですか。 makan bersama、makan bersama、日本語で一緒に食べる、一緒に食べる。 bermain pasir、 bermain pasir、 日本語で砂で遊ぶ、砂で遊ぶ。ダイアログには、あなたは、リンダさんが、apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? 日本語で、あなたは、海辺に普段何をしていますか?と言いました。この表現は、ある場所または特定の期間に、誰かが通常行う活動を知るために使います。その文章の例は、apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? 日本語で週末に普段何をしていますか?または apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? 日本語で休暇に普段何をしていますか?または apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? 日本語で公園で普段何をしていますか?という3つの例でした。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang.Bermain voli dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
お聞きいただいた歌はメイリーのデンティンでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次は音楽の広場を中退します。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスパサンマタボラというクロンチョン曲をご紹介します。この曲は1946年にイスマイル・マルズキーによって作曲されました。この曲で作者は闘争時代のラブストーリーを含んでいます。この曲はインドネシアの独立のための闘争の雰囲気について語っています。この曲の歌詞には兵士に一目惚れして感銘を受け魅了された人が描かれています。彼女はまた会うことを望んでいます。それでは皆さん、最後はスンダリス・コチョが歌ったスパサン・マタボラを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。